か。
トマブルーのビーサイド。
まあ今一部と二部の間にものすごい深刻な話を
超ディープな
あの三浦がそのねだから新一さんの法律の番組をやってるもんだから遺産だとそれはこうこうこうでみたいな
妙に詳しくなっちゃった
いやもうそんでさバイクの件はさしかもあれよなんか俺はそのバイク屋さんから紹介まあ、なんで運送屋さんにお願いするかっていうとバイクを移動させるってすげえ実は難しいんですよ、うん固定しなきゃいけないから、うん、で言うと俺赤棒を頼んでたんですで赤棒って小さめのトラックの方が多いじゃないですか、うん、であのトラックの後ろに1台積んで固定してみたいな感じで移動してもらったことがあってそれこはもうバイク屋さんから勧められたここに連絡すれば大丈夫ですよみたいな感じで
車幅はけどちっちゃそうですけどね赤棒って軽トラだから
軽トラででもバイク1台運ぶのにちょうどいいぐらい
なん
で、
ね、そうなんですね
バイク1台を入れてでロープで縛って固定すんのよ、うん、だからあれぐらいの空間がちょうどいいのよ
なるほどそういうことなんだで長すぎず大きすぎず
でなおかつこのバイクがちょっと他のものと違うのは荷台に乗せるまでに技術が必要だねこれはまだ、ま
あ、重たいですよね
重たいバイクをこうレールみたいな引きでガーッと上げるのよ
自転車って自転車と話が違うからねそうそうそうそう
だからちょっと専門の業者を探さなきゃいけなくて、うん、で俺が頼んだ赤棒頼んでた赤棒は、積んだらその日に持ってってくれるみたいな感じだったんですけど、うん、なんか最近のそのバイクの運送業者の方はどういうシステムだか分かんないんだけど即日配送ってのやってくんないのよ、
まあまあまあ、あの流通業界って感じですか
ね分かんないけどねで多分効率化っていうのはあると思うんだけどルートを回ってから行くとだから下手すると、うん、俺がイメージしてる軽トラとかじゃなくて大きめの4トン車2トン車とかで何台かバイク積んで、うん、それで集配センターみたいなところで、うん、じゃあ分かんない千葉から新潟に行くやつみたいな感じで仕分けをするのかもしんない、うん、だから即日配送ができないって言われて結果2日拘束なのよ、うん、すげえ迷惑被ってんのよ俺と言うんだけど石川君でもこの日さ、俺午前中にもし配送だと立ち会いないんだけど、なんか俺その日午後忍さんの収録入ってるから午後はダメだよみたいなみたいなのでさ結構大変だったりすんだよっていう作業とかを今したりとかしつつあとは俺ですよ本当もう
ああまあそうですよね
あ
会社としてね
会社としてだからお別れの会終わってすぐぐらいにそれこそ三浦の会社のねミックスゾーンに行ってその加藤さんとか偉い人ありがとうございましたみたいな感じでこう挨拶しつつ、うん、こう日本放送で会うねちょっと先輩方とかにもこうありがとうございましたみたいな感じでこう挨拶したりとか、うん、あとメールでさお礼とかが俺メールでこうまずお別れの会を開いていただいてありがとうございましたみたいなお礼が来るのよ俺のところにもうあれよ俺の個人のアドレスに尾形めぐみさんとかからメール来るんだよ大御所声優でしょ、う
ん、丁寧にしかもそれはねテンプレで返すわけにはいかない感じだね
そうそうそう、うん、もうなんかさ意味わかんなくなるだって俺尾形めぐみさんと直で仕事してないのよそれはねなのにもうだから小葉潤が亡くなったってお知らせした後からわざわざお知らせいただきありがとうございましたみたいなので尾形めぐみさんからメールとか俺の個人アドレスで来たりとかしてて何なんだろうなみたいなとかいろいろ来たりとかしてたのをで尾形めぐみさんとかにこうお礼のメールを返したりとか何通か来てるのをね返したりとかいろいろしつつとかいうのいろいろあったりするんですけどあとはまああれっすよねだからそれこそ立法層で会ってああ行けなかったごめんねみたいな感じので、うん、どうだったみたいな感じのお話を伝えるみたいなこととかもやってるわけですよでこの前大沢兄やんっていうミキサーさんがいるんですけども、うん、大沢兄やんは、まあ、すごく俺とのつながりで言うと西川貴教の「オールナイトニッポンスーパー」をやってた時のミキサーで、うん、もうだからそうね 当時のリスナーのみんながおそらくもう黄金期とか全盛期とか言われると思ってくれてるであろう、うん、一番イケイケだった時の西川貴教オールナイトニッポンスーパーを支えてくれたミキサーさんなんですけど、うん、まあ、ニーヤンと会って、ニーヤンが石川君、潤さんのやつ行けなかったごめんねなんつって言って、でそこからさ、まあ、潤さんもう 何年ぐらい闘病してたのみたいな話とかさ、そういう話になったわけですよ。でさあでもまあさ、俺らももうさ若くないからさ、うん、石川君もさ、ほんとさ、健康診断とか人間ドックとかちゃんと受けた方がいいよっていう話を2人でタバコ吸いながらするっていう。タバコをやめろまずって。いうようなこととかいろいろあったりとかしつつですね、まあ小葉潤の後始末をですね、すごいいっぱいしてるわけなんですけれども。しかしあれですよね、三浦とか毎週のようにここに来てるからですけど、うん、父として進んでないですよね。
はい。ごめんなさい、ちょっと今ね更新作業しながらなんでちょっとノールックで言っちゃいましたけど、はい。
なんつったのかな、ある程度のとこまではやったんですよね、
うん、
だから小葉潤のこうデスク周りから出てきた CD とかをまとめるっていうところまではやってる。
だから、
うん、
ほら引っ越す予定があるなら段ボールをまず買ってきて荷造りしながらやった方が早く
て、いや早いんですけど、まずまあ俺と三浦が今座ってるところのそばに山ほどの紙袋があるんですよ、はい、CD とかの入った
。あと先週から増えてますね紙袋。
それね、あの整理したから。逆に整理したことによって増えちゃった。あのね、増えたり減ったりを繰り返してんだよ最近。で整理するとこまでは行ってるんだけど、 CD を捨てるところまで行ってないのよ、
うん、
でこれまた問題なんですよね。我々が持ってる CD っていうのはサンプル版っていうやつなんですよ、うん、あのレコード会社から貸与されている、
お借りしている、
お借りしているっていう形になっている。
そうです、まあ、それは資産形成の問題だと思うんです。資産相続の
これまあ法律的な問題だと思うんですけども、
別に返してくれって言われるわけじゃないんですけど、
一応貸与してる。多分ここはね、
贈与してるわけじゃないですよ、
いろいろ税金に関わる問題 なんですよ、うん、でこれっていうのは普通の CD と違ってお借りしてるものなので返さなきゃいけないんですよ。捨てちゃダメなんですよ。
だから日本放送とかそういう放送局には、
はい、
あのブーメランボックスっていうワードたまに聞いたことあると思うんですけど、返す場所がある、
ね、返す場所があるんですよ。それで言うとここにある CD を返さなきゃいけないんですよ。
自分のものじゃないんですよ実
は、はい、で言ったらさ、ここ何袋 10袋ぐらいあるんですよ紙袋にして。これをリポーソに持ってく手間がものすごいめんどくさいんですよ。っていうところで今止まってる。
多分ね、おそらく言いませんけど貴重なものがありそうですよこれ。
いやありますよ、うん、そりゃ
こんな大きいサンプル版もあるし、
それはもう返すしかないんですよ。
初回限定版とか多分、
まあだから言うとこれは福山さんの
言っちゃった
大感謝祭の DVD 版ですか。ライブ DVD ですよねきっと。
多分そうだと思うんですけどね。
これなんならうちにもありますからね、
うん、だって写真集付きですから。
はい。でこれは買ったものならばこのままブックオフで売ればなかなかの金額になるやつですけど、これはもう見本ってもうシールがザクッと貼ってあるから。
見本品、当社対応品、使用後はご返却ください。
はい。
管理番号までちゃんと書いて
ます。はい。これ返さなきゃいけない。
ちなみにこれであの我々もよく言うのがバレるっていう。
はいはい。
売ったりとかしたらすぐバレる。
そうそうそう、だからそれでシリアルナンバーみたいなのが売ってあるんですけど、これがバのね10袋15袋あって、うん、これを返しに行く手間がめんどくさい。しかも日本放送でもこんなに一度に大量の CD を返却されるとすごく迷惑。う
ん、あ、DVD ですね。
はいはいはいはい。でなんなら、もしかするとこれ全部サンプル版だと思って分けてるけど中にはサンプル版じゃないやつもあるかもしれない。
それたまにご愛嬌で入っちゃう時ありますけどね。
はいはいはい、うん、
ていうのを特に言われるのが、はい、ブーメランボックスに普通の CDR を入れないでくださいって書いてありますから
、はい、で言うとちょっと普通の CD と CDR が混在してる袋もある
そうそう、いっぱい丁寧にね
長期戦ですよ
とてもじゃないけど、ここあと1年はいるでしょうね
引っ越せないから、
うん、かも本当枯れちゃってどうにかするかですよ、もう
新しい部屋を借りちゃってどうにかするか、
うん、もうケツに火つかないとやんないじゃないですか、
やんないしやりたいと思わないよね。
そうですね、
正直三浦もしうちの会社の人間だったら今どう思う、この状況
やりたくないですよ自分の部屋が良くなるならまだしも
あそうなのよね、うん、あでそもそもさ純はとりわけだらしがなかったけど、俺と稲垣もだらしがない方なのよそもそも論で言うと、純が飛び抜けてだらしなかったから俺と稲垣がまともな人間のように見えてるんだけど、俺と稲垣もお片付けはさほど得意な方じゃないから、うん、まあね三浦君見ても分かるとね、この俺らが今収録してる後ろのところなんか全然汚いですもんね、
はい、なんか手ついてないじゃないですか、はいや我々多分本間さんもブルーンさんも含め怖がってるのは招集を受けることですけどね、はい、我々ね
ああちょっと出て出てもうね三浦君には前から、ね、ちょっとやんわりと当たりつけてるわけですよあの伊勢のみんなね、三浦っていう男はねまあデブなわけですよ
デブとか言わない
デブだけど仕事は細かいんですよでなんかそういう意味で言うと実は大竹しのぶさんの番組に三浦をつけたのは俺の推薦もあってなんでかっていうとその B 祭とかで関わってて、三浦ってこいつデブなのに細けえな編集とかっていうのがあって繊細な編集すんなっていうのがあって、それで言うとしのぶさんにあハマるんじゃないかと思って三浦を推薦したん
ですよ。それはねありがたい話ですよ、ね、
で実はリスナーみんな本当全くわからないところだと思うんですけど、三浦はもともと何つったら音響屋ですか、
音響効果、はい、
だから機材とかもこうなんつうの仕分けたりするのが非常にね繊細に仕分けるんですよ例えば B 祭の機材とかでもまあいろいろあるんですよね、言うてもケーブルも何本もありますし、
いろんな種類もありますしね、
うん、で、なんだ、録音機があって、うん、ミキサー卓があって、うん、であとなんだ
電源タップがあって、
電源タップがあり、
まあ、基本あとケーブルとかアンプですけどね、ミニアンプ、
はい、
ミニアンプかもしれないですよこの番組、
はいはい、でそれでなおかつイヤホンとかもあったりするわけですよ、それを三浦は俺がね100円ショップで買ってきたタッパーとかいろんな小さな道具入れみたいなのを使ってうまいこと仕分けるんですよそれを俺は常々感心してたの、三浦のそういう細かいところ
ジャストサイズを探してくるね
はいはいはい、しかも低予算でで、なおかつね効率よくまとめるのよね、意外とこいつ
効率は好きですから
はい、そういうところ見てたから、やんわりと前々から三浦にうちの会社の機材とか三浦やどうかねとあのね機材乱雑にねいろいろなってる機材を三浦とかにね仕分けてもらうとちょうどいいんじゃないかなと俺は思ってるんだよねみたいな話を三浦にやってもらうのが一番いいんじゃないかなと思ってるんだよねっていう話をしてるんだけど、三浦は首を縦に振らない
あ、そうっすか、そんなことないですよ
っていう
受け流しじゃないんですよ、そもそもがいらねえ機材ばっかだって言ったらまずそれを整理してくださいからやめてもり100円でケース買ってもしょうがないです
よ三浦君、焼肉を何回おごったらやってくれるのかな
御社の資産の話がそれに関してはいらない機材を整理してくれないと
ということで、僕がですね今日この収録終わったらですねダイソーに行ってタッパーを買いに行きますもうさ、コマ中死んでさ、2ヶ月経ったのにまだだぜあいつほんと迷惑だよ
いやいやもうネタルマとか買いに行くのはぜひやらせていただきます
ね。いやいやいいですいいですいいです。
それはいいんですけど、うん、本当にあのいね、うん、あの入れたとって使わないんだったらそれは捨てるべきだと思って今回引っ越しで絶対。あのさっきもねイヤホン出てきたよこんなにワーワーっつも、うん、もうイヤホンあるんでいらないんですよ。
いやそうなのよ。ちょっとさあとで見ぐるみ見てほしいんだけどさもうさ同じケーブルがさ何十本って出てきたんだよ。もう俺呆れて戻らないよね。マジほんと迷惑。ここマジ死ねばいいよ。全然だよもう。
石川ほんまブルンの B サイドユアライフ。
おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも西川貴教です。それではプレミアムアロマ張り切ってどうぞ。
まあ、線は太いですからねキャノンの方がね。
これまあリスナーの皆さんこれは分かるかなと思ったけど、でもまあ最近テレビでも使わないかこのケーブル。い
やそうですよ、今 HDMI ですから、アナログ時代を象徴するケーブルですからねこの RCA は。
このいわゆるまあじゃあ一昔前のテレビの裏とかに赤白黄色のケーブルなかったっていうやつで、うん、で赤と白そのうち黄色が映像なのよね、うん、で赤と白音声で LR なんですよ。
白が L、 R が赤
でこの赤白だから、ラジオ的なことを言うと黄色がなくて赤白のケーブルっていうのをよく使っていた、うん、正確に言うと板が正解ですよねきっと、
うん、うん、そうでもないよもう昔からキャノンだからもう。
あまあ放送業界だと
民生機に対して使うのがこれですからね
赤白ね、うん、あっていうとそので本当の高層クオリティでいうとなんつったらプラグの部分がもっとレベルのクオリティの高いキャノンっていうのっていう説明であってっかな、う
ん、キャノンなんですけどまあ、うん、音質どうこうっていうよりは多分これロックされるから外れないっていうのが大きいんですよね。
あまあそうね、
そうそうそう、
あ
キャノンは簡単にこれ今使ってない線だから、はい、こうやって引っ張っても大丈夫ですけど俺らが今キャノン使って外れちゃうけどこれは
今ちょっと音がスッと無音になってますこれはキャノンっていうのを今抜いたから、
そうそうそう、
今抜けますよ、はいはいはい、あー
って私の声が入会になって機材によくね、ブチって今
やってます、はい、はいはいはいはい、放送では絶対やっちゃいけないやつね。
けどこっちとかはほらちゃんとロッカーがあってんです
よ。あはいはいはい、
抜けないんですよ
これも。キャノン、
キャノン、
だからこの赤白のケーブルっていうのは今使わないに等しいんですけれども、この赤白のケーブルね50本はあんのよ言うに、
うん、まあ民生機だから学校の放送部とか赤白めちゃくちゃありますよ、偉いし、
はいはいはい、まあ民生機だからね、うん、
でも今ほんとテレビ1台撮ってももう HDMI だからほんともう使わなくなってるでしょうね。
使わないね、
うん、
うん、使わない
です。で、コンポもみんな持たなくなってるし、なんつったってワイヤレスの時代なんで今。
まあそうだよね。あこれ50本以上あるんだよ。
だから、なんでしょう、あの、うん、元タレントさんがかつて捕まったかのように、
はい、
ケーブルって多分金になるから。
どうせ
誰とは言わないけど。
後藤祐樹
言ってないのに。
あの僕、迷惑こう思ってる方なんで、いいジャンプ時代、迷惑こう思ってる方なんで、僕は言う権利があると思います。
だから多少はそういう需要はあるんじゃないですかね。そのケーブルとしてのっていうよりはもう素材としての方の価値。
あいやこれもううんざりしてます本当に。このキャノンのケーブルも何十本も出てっかんね、うん、そんなにいらないでしょ。
いやいらないでしょって使うかどうかはもう
あと
あのコミュニティ FM 立ち上げるわけです
あとはいろんな長さの LAN ケーブルが数十本
LAN ケーブルはいらないだろうな数十本も出てきたらだって社員が十数人いるんだからまだしも2人しかいないところでしかも無線なんでどうにかなる時代で
まあまだ使うよ まださ LAN ケーブル使う時はあるよ、うん、それ例えば二コードの配信とかとかだとワイヤレスだとちょっと不安だから有線の LAN でみたいなとこはあるけど、うん、そんなに何十本も LAN ケーブルいらないよ。いらない
し下手すやもう世代的に2世代ぐらい前になっちゃってて処理スピードが遅いってことになって
る。 あります
LAN ケーブルはこの LR RCA よりは無常だと思う。そこは
あそう
非常だと思う。本当にもう使えないですよこんなのっていうのが出てくると思う。
あーイライラするね
ブロードバンド時代にこれ何言ってんすかブロードバンドでもないしねもはやね
いやーもうさもうだってさ整理ボックスみたいなじゃ無印の、うん、あれのさケース一ケースもあんのよランケーブルが信じられなくない。
いや本当なんだ速度によるな。
いやー無理よ。
そこにあったのはどうなってるんですか。
ね、そこにあそこのパソコンの部品の山、
はい、パーツは再利用って書いて
あ
るんです。
あれは手つけてないです
あそこでも多分俺ケーブルがいっぱいあると俺は踏んでますけど、
山のようにパソコンの部品があるんですよ。
そうです、あの、はい、本来洗濯機が置かれてる場所に。
洗濯機よりも大きい山ですよね高さ1メーター20幅1メーター20ぐらいの山になってるパソコンの部品が。
今から危険なこと言いますけど、はい、トイレ入ってる時に大きな地震があったら脱出できなくなるとか
そうねあとが腹立つのが前もちらっと話した注文したのに封さえ段ボールを開けてさえいないパソコンが2台しかも納品書を見ると2015年。
何の時代でしょう。 XP ギリ7
セブン
ビスタビスタは古いか XP
2015年だったらどうなんだろうね。しかもこれがどうやら見ると映像編集用にだから俺とコバジュンが映像編集やったから俺とコバジュンで使うように映像編集用のかなりスペックの高いやつを2台注文しててそれを開けてないのあいつ。
なんで開けなかったんですかね
開けてねえのよあいつ
けどそれは売れるんじゃないですか。
ビスタとかだっすよセブンとか下手
して。いやいや好きな人いるから。未開封お宝とほら未開封の iPhone がすごいお宝になってるんですよね。
うん、でこれはちょっとさすがにと思って映像もともと映像の編集をやってた元日本放送なんだけど大久保ってやつがいて、で初期の B サイド DVD とか大久保が編集してくれたりしたんだけど、ちょっと大久保に「実はさ」っつって言って「未開封の映像編集のパソコンが2台見つかったんだけど使えると思う」みたいな感じで「結構前のやつなんだけど」っていうのを送ったら、もしかすると。入れ替えたら部品が使えるかもしれないと。
まあそういうことね、うん、
その何司ってオペレーションしてるソフトを入れ替えれば使えるかもしれないって言ったら、これは今月中に一回大久保に見に来てもらうことになってて、
いやそうですよ。だって、うん、まあ、逆にそこを変えないとソフトが動かないでしょうかね。もうね
動かない
今のソフトが
2015年ってもっと何セブン
9年前だからセブンとかじゃないですか
とかだよな。
10よりは前の気がするけど、
もうセブンだったらもうサポート終わってるもんな、うん、とっくに。とんでもねえんだよ本当にまあまあまあそんな中ですよ。最近さちょっとふと疑問に思ってることあってさ、まあまあコロナを5類に引き下げになってもう1年経とうとしてるわけじゃないですか。それで、
ごめんなさい、さっき
どうしました
。2015年は Windows 10の可能性があるからまだギリ可能性がある。
あ、いけっかもね、うん、今って11だっけ。
今11、
はい、はいはい。
けどうちのパソコンまだ会社のパソコンも10ですからね。会計ソフト
の改正の可能性あるね、これね。
あるある。
天の前ってなんだっけ。
天の前が忘れちゃったな。
でもナインとかなかった気がするよね、うん、ああこれじゃ起死回生の可能性あるね、うん、まだね、いやまあコロナが5類に引き下げられて、まあ、間もなく1年経とうとするじゃないですか、うん、でまあ当時から任意ではあったけれども、うん、ある種義務みたいなところで、うん、マスクをみんなしてたじゃないですか、うん、ねえ、まっきり言ってしまえば俺とか三浦は結構いち早くマスクを外したじゃないですか、うん、
あのいろんな意見あんのは重々承知の、
うん、もちろん分かってます、うん、分かってますけども、俺や三浦はマスク生活が嫌だったな。
嫌だったし、あと申し訳ないんですけど、うん、私はデブだから、
はい、
呼吸が本当に苦しいんです。
しかもね、夏場暑くなってくると本当に苦しい。
本当に呼吸が困難になってたんで、申し訳ないです。はいはい、本当にいつもお願いします。
でさ、まあさ、最初はさ、まだよく様子見でマスクしてた方もさ、どんどんやっぱもう外していってるわけじゃないですか。うん、それで言いながら、別にこれは悪いことで言ってるわけじゃないんだけど、いまだにやっぱりマスクをし続けてる人もいるわけじゃないですか。
まあそれは自由ですから、
全然。まあ自由だからいいんですけど。
なんなら今花粉症の季節だから。
俺思うんですけど、今もマスクをしてるし続けてる人って、もうマスク外さない気なのかな。
いや、そうだと思いますよ。
って思ってて。うん、あ、そう、
まあまあこの時期は本当に花粉症もあるか分かんないけど、
うん、
けどそういう意味じゃなくやってる人は本当そうだと思うんですよ。
もうずっとなのかなっていうのをすごい疑問に思ってて、
だってやっぱり、
うん、もう外すタイミング逸しちゃってるじゃん、変な話、
うん、しそれがもう安心だから、ほら一時期あったパンツを脱ぐような感じって一緒だと思うんですよ、うん、
はいはいはいはいはい、うん、いや例えばだけどさ、結構だから日本放送とかだと、いまだにやっぱ警備員の方とか、
うん、あと警備員の方は多分仕事の義務でつけられてる気
がしますね。あと受付のお姉さんとかがしてて、うんうん、これ多分おそらくだけど、これもやっぱり人と接する仕事だから、うん、もしかするとその派遣してる会社の方で、
元の方がですよね、
元の方が
日本放送がどうこうっていうよりは、
うん、多分まだ引き続きしてくださいっていうことかもしれないけど、これみんないつ外すんだろうなと思ってて、
けどやっぱツイッターとかで、
うん、
まあ、正直言うと今でもマスクを外すことに対して、
うん、
はみんながみんなじゃないですけど激しく叫ぶ人、過激派がやっぱりいっぱいいるから、
いるはいると思いますよ。
めちゃくちゃ過激で外してる人間に人権はないぐらいな感じのことを書く人がいて、
うん、
でやっぱそういう風な人は集ってそれをリツイートしてるから、
はいはいはい、
やっぱそういう意識なんだろうなっていう。
まあね、全然自由だからいいよいいんだけど、
もう俺ら人出なし扱いになってるんで、そういうところではもう本当にあのデリカシーがないぐらいまで言われてるし、もういやしょうがないんですけど、
一生外さない気なのかなって思ってて、
けどね、やっぱことあることに絶対もうコロナがなくなることはもうないじゃないですか、残念ながら。
まあインフルエンザと同じぐらいの感じですよね。
でやっぱりマスクをすることでそれは防げるんだから防げた方がいいだろうってことになるんで、だから、
はいはい、
変な話、一回たりとも熱をかしたくない、普通の風邪も引きたくないんだろうなって俺は思ってるっていうだけですね。
あ、
俺らもう普通の風邪引きたくないけど、引くときは引くじゃないですか。もう
引くし、うん、し引くしって思ってるけど意外と引かないんだけど
俺は何回か普通の風邪引いてますから。
ああいや、だとするともうあの人たちの素顔を見ることってこの先一生ないのかなとかふと思うんだよね。まあ特に女性の方とかだと、うん、メイクしないでいいから楽みたいなこともあるとは思うんだよね、うん、で言うと、いやなんかそれはそれでちょっと寂しいなとか思ったりとかするんだけど、うん、実際こうリスナーのみんなとか身の回り最近どうなのかなっていうのがあって、
いやだから、
うん、
素顔、
うん、
素顔を見せることに対して、
うん、
メリットとかデメリットじゃなくて晒さなくていいじゃんって発想なのかもしれないですけどね、もはやね、
もうね、うん、それはあるかもしれない、
うんうん、え、顔知らなくていいじゃん別にっていう、
はいはいはいはい、
でもだいぶマスク外すと印象変わるからな人ってってすごい思うんですけど俺は。
いや思う思う、
あ、こういう感じだったんだっていうのを何回もね、やっぱマスク外した去年の今頃とか思ったりとかね、
し去年の今頃になってやっと、あ、この人ってこういう顔だったんだ、
そうそうそういうのもある
し、まあいい悪いまた別にしてね、うん、あれだけど、
あと最近、
うん、
とある番組の出演者で、
うん、
まあまあまあ多分体調があんま良くなかったのかもしれないなと思いながらマスクをしながらだったんですけど、いいマスクだったのか本当に全く口が動いてないように喋ってるように見えて、はい、あマスク時代ってこんな感じで本当に本当に今喋ってるかどうかも分かんない感じだったんだなと思いながら、どっからこれ声出てんだみたいな感じになったんで
いやちょっとまあリスナーの皆さん最近まあ1年経って5類引き下げで1年経って最近のマスク事情をですね教えていただければという感じです。 bi4@bside.jp bihoatmarkbe-side.jp まで懸命にマスク事情と書いて送ってきてちょうだいと。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライフ。